マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第73回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今回お話しさせてもらいますのは先日リリースされました Windows 7サービスパック1のお話です。以前ですね、Windows 7がもうすぐサービスパック1出ますよって話を何度かさせてもらっております。正式にリリースとなりましたのでお話をさせてもらいたいと思います。 Windows 7サービスパック1、サービスパックというのはですね、いろんな機能の修正だとか、セキュリティパッチを当てるだとかですね、そういったものを統合して修正版ということで追加パッケージとして提供されるものなんですが、今まで Windows 2000もですね、サービスパック4まで出て、Windows Vista、Windows XP もですね、サービスパック3、Windows Vista、サービスパック2にですね、そういった形で出てきて、今回 Windows 7も、発売になって1年ちょっとして、サービスパック1が登場しました。よく言われるのはですね、新しい OS 出たらサービスパック1が出て安定するまで待とうなんて話よく聞くんですが、ある意味ね、それ最初の状態ってね、確かに新製品なんで、いろいろと問題がないことはないんですが、そういった形でね、ある程度時間経っていろんな問題点を解決してサービスパックを当てて安定させるというのはね、やり方の一つじゃないかなと思ってます。そういった意味でサービスパック1が出るのを待ってという方はですね、この機会にぜひ Windows 7を導入されたらいかがかなと、そんな風に思っております。さて、そのサービスパック1、2月23日に正式リリースになりました。もっとね言いますと MSDN に入られている方、そちらの方はですね2月17日に先行してリリースがされています。で、私の方も、MSDN、ちょっと MVP の絡みで使わせてもらってますので、2月17日にですねダウンロードして、当日すぐインストールしました。ツイッターのねタイムラインでも MSDN に入られている方ね、もう当日インストールとかね、今日ダウンロードしてちょっと明日インストールとかね、いうことで結構私の周りの方、入れております。そのねサービスパックの話なんですが、今回どういった修正が加えられていますかということなんです。サービスパック1ってね、例えば Windows XP のサービスパック2みたいにセキュリティ関係でガッと変更を加えたとか、そういった大きな変更もあれば、今回のですね Windows 7のサービスパックのように、今までのセキュリティパッチだとかそういった問題点のパッチをまとめたものというもので、いろいろ規模が違うんですが、今言いましたように今回は今までの修正を集めたものというふうになっています。もちろんそれだけじゃなくてですね、具体的にお話ししますと、今までのセキュリティパッチ修正パッチをひとまとめにしたもの、これ実際ですね、パッチを一つ一つこう当てていくと時間もかかっちゃうんで、たっともにオンラインでつないでる方っていいと思うんですが、企業とかで導入されるときに今までのサービスパックセキュリティパッチ全部当てなきゃいけないというと結構大変なんですね。で、なんかまとめてくれないかなっていうことはね、私もね業務上よくありまして、そういった意味でこのセキュリティパッチをまとめて入れるようにしてくれてるっていうのは非常にありがたい話です。例えばですね Windows 2000、あれがサービスパックたくさん、セキュリティパッチたくさん出てまして、途中でまとめてくれないかなって言ったらね、途中で一回ロールパック1って、ロールアップデートですかね、そういうのをね一回出してくれて、非常にですね助かったことあります。あれが最終のサービスパック4の後に1個が出てるんですね。そういった形でまとめてくれるというのも、非常に助かる話です。それと機能強化ということでリモート FX、 この機能が追加されました。これリモート FX って何でしょうという話なんですが、これはですね Windows サーバー2008、そこと Windows 7の間のですねリモートデスクトップ接続、以前お話しましたリモートのデスクトップ接続ということで、遠隔のね自分のマシンから別のマシンの画面を操作すると、そういうものなんですが、そのリモートデスクトップのですねこのリモート FX というのは、今までグラフィック機能っていうのは結構貧弱というかですね、厳しかったんですね。やっぱりネットワークを通じて画像データ転送するわけにもいきませんので、ただここのリモート FX というのはお互いのそのクライアントマシンのグラフィック機能を活かして描画させるということで、そこら辺のですねクライアント側の描画のレンダリングを行うと、それをすることによって負荷も少なくしてかつ性能も十分に発揮できると というものなんです。でこれが Windows サーバー2008リリース2の報道、サービスパック案同時に出ています。こちらでサポートされていまして、もちろんサーバーまでサポートされたということはクライアント側の Windows 7でもサポートされたということで、今回この機能が強化されています。リモートデスクトップ RDP7 というのが今までバージョンだったんですが、今回 RDP7.1 ということになってこの強化がされました。さらにですね、 XP モード、バーチャル PC で Windows XP を立ち上げて、さらにそのアプリケーションをシームレスというかですね、 Windows 7上のアプリケーションの一つのようかのように見せて操作できると。Windows XP 仮想機能なんですが、その XP モードなんですが、リリース当初ですね、 CPU こちらの方にですね、仮想マシンの機能が入ってないと動かすことができなかったんです。例えば Intel で言うと Intel VT、 AMD で行くと AMD V、 こちらのですね機能が CPU に入ってないとこの XP モードを使うことができなかったんですね。ですから私が持っているマシンの一つの Pentium Dual Core E280、 こちらには Intel VT 機能がないんで使えなかったんですよ。で、こちらはですね規制が緩和ということになりまして、だいぶ前の回でねお話したと思うんですが、あるパッチを当てると XP モード、こちらが Intel VT とかそういった CPU のハードウェアの仮想機能がなくても動かすことができるということになりまして、で今回のサービスパック1にはですねそれが入っています。ということで、XP モードのですね規制緩和機能っていうのは自分から今までダウンロードしに行かなきゃいけなかったんですけど、今回もサービスパック1を当てればですね仮想機能がない CPU のマシンでも XP モードが使えるようになります。他のところですね、機能強化改善というところで HDMI のオーディオ、 HDMI のオーディオの機能強化改善、あと XPS、 これAdobe で PDF みたいなものですね、これマイクロソフトが作成したドキュメントのですね企画なんですが、ちょっと余談なんですが、これ実はですねマイクロソフトが独自に抱えてるものじゃないんですよ。中身はオープンになってます。 XML ファイルでねちゃんときちんとフォーマットも公開されておりまして、でこの XPS というのはマイクロソフトの独自企画って皆さん言われますが、中身オープンになってますので、さらにですねこれ .NET フレームワーク 3.5 以降をインストールすればビューアーも標準に入りますので、ある意味 PDF に並ぶ標準の文章フォーマットの一つになってもいいんじゃないかなと、そんな風に思っておりますし、プログラマーの立場から言いますと XML で表現されてるんで、そこは、ね、非常に操作しやすいというのもあると聞いております。ちょっと話しされちゃいましたが、この XPS ビューアー、こちらですね文章もこう縦になったり横になったりということで向きが混在するような文章の場合で、ちょっと印刷されるというところが、あまり綺麗にいかないとかそういったことがあったようで、そこら辺の、ね、機能改善がされたということです。あとアドバンスドフォーマットストレージ、ここら辺のですねサポートが改善されたというところが、情報としては受けてるんですが、今のお話を総合すると、普段使ってる方、俺当てた方がいいのかなっていうふうに思った方いると思いますし、当てて大丈夫かなっていう方いると思います。それ最終的な判断はですね皆さんにしていただくことになると思うんですが、やはりですね何か機能が強化されたっていう、普段こうご家庭で使われている方はこの機能が強化されたっていうイメージがあまりないと思うんですね。ただやっぱり今までの溜まった、セキュリティパッチとかがきちんとですね漏れなく当てられますので、そういった意味でこのサービスパックをですね入れた方がいいんじゃないかなと、そんな風に思っております。とこれサービスパック1の提供方法なんですが、今マイクロソフトから3つの提供方法があります。1つ目はですね私も利用しました MSDN によるダウンロード。 MSDN 入られている方、DVD のパッケージの ISO イメージやですねディスクイメージがダウンロードすることができます。こちらをダウンロードして、ISO イメージを仮想 CD、DVD にマウントしてインストールするのもいいですし、そのまま DVD に焼いてですね、そこからインストールするというのも手です。で実際ですね、この場合のは、Windows サーバー2008リリース2のサービスパック1と Windows 7のサービスパック1、これが一つにまとめられております。こちらがですね、容量が 2GB。これダウンロードして、DVD-R とかに書いて、そこからインストールすると、そういう方法があります。で実際これは私はこの方法でインストールしました。 それとですね、もう一つ。これ実際一番使われるやり方だと思うんですが、Windows Update ですね。こちらでダウンロードして適用すると。そういう方法があります。ですね、パッケージをダウンロードするという形ですと、Windows 7の 32bit 版の場合、この容量がですね、527MB。このファイルをダウンロードして適用します。もしくは 64bit 版の場合ですね、903MB。このファイルをどんとインターネットで落としてきてインストールすると、そういうことになります。ただこれまとめて落としてきて他でも使いたいという場合もそうなんですが、これは一番使われている形としてはその Windows アップデートをかけてアップデートをやってからさらにダウンロードしながらインストールするという方法を取るのが一番多いと思うんですが、その方法を使うとですね、最初に 32bit 版を 44MB データを落として、そこからまたダウンロードしながらインストール、 64bit 版の場合はまず最初に 74MB のファイルを落として、そこからダウンロードしながらインストールと、そんな形になります。それともう一つ、メディアによる提供、 DVD ロムによる提供になります。これは日本マイクロソフトオーダーセンターの方にですね、申し込んで実費で送ってもらうというものです。費用はですね、1050円かかるということで、3月14日より提供開始と、そういうことになっております。で、実際ですね、これインストールにどんぐらい時間かかるのっていうのはあると思います。で、私はね、平日の夜にね、恐ろ恐ろやっちゃいまして、で、私の方は MSDN から DVDR に開いてインストールしたんですが、ちょうどですね、私の Core i7 のマシンでインストールを開始して1回再起動がかかりましたけど、その完全に終了するまでに29分で終了しました。他のマシン方にね、私聞いてて、いや、もっとかかったよって方いると思うんですけどね、私の場合は29分、大体30分で、終了しました。あとオンラインで、例えばマイクロソフトアップデートをかけながら落とすと、ちょっと1時間以上かかったなという方もお話聞いておりますので、できればですね、平日の夜はやめてた方がいいかもしれませんね。問題があったとか動かなくなったとは今聞いてないんですが、ちょっと時間的に余裕のある時にですね、インストールされるのがいいかなと思っております。あとね、先ほど言いました、本当に当てていいのっていう話でね、もう一度言いますと、私は安定性確保のために、あと先々ですね、サービスパックを入れてくださいって条件がつくと思うんですね、いろんなところで。例えば最新のマザーボードとか買ってくると、ドライバーを入れる前にサービスパック1を入れてくれっていうケースが、ね、あるんですよ。で、実際私この前に使ってたコア2クワッドのマシン、マザーボードがですね、ドライバーをインストールする前に Windows Vista の場合はサービスパック1を入れてからドライバーをインストールしないとダメだっつってインストールさせてくれなかったってことがありまして、そこら辺はですね、そういった事情がいろいろ出てきますんで、これちょっと先々ね、今すぐちょっとって方はいるかと思いますけど、サービスパックは入れた方がいいと思います。というのはですね、なんでやんなきゃいけないんだっていう方、ご不満の方あると思います。特にまだ XPD じゃないかという方とかも結構いると思うんですが、これですね、やっぱりサポートのコストとかあると思うんですよ。ちょっと私も全然別のメーカーの人間なんで、作る側の意見を言っていいかどうかっていうのはあるんですけども、事前事業でやってるわけじゃないんですね、この会社はね。そうするとやっぱりまずここの場所まで開けてくださいと、そこからサポートしていきますということで、人も時間もやっぱり会社限られてますんでね、できればみんなそういうセキュリティパッチ対策版があれば入れてもらって、そこからサポートを受けると、そうした方がね、お互いいいと思います。だから難しいんですけどね、品質というかやっぱり、より良い製品というかですね、あとさらにそこからいろいろ発展していくためにはですね、やっぱり時間をできるだけそういうことに割くんじゃなくて、もっと前に進みたいなと、そのためのセキュリティパッチをきちっと作ってこう出しているわけなんで、そういうのでどんどん適用した方がいいんじゃないかなと私は考えています。あとですね、ちょっと昨日ドットネットラボの勉強会で、懇親会っていうか飲み会でいろいろ話してたんですけど、ちょっとお話聞いたんですが、Windows 7にサービスパック1入れたら、XP モードのパフォーマンスが良くなったっていうお話を聞きました。で、実際私はXP モードを最近ほとんど使わなくなってしまったんで、あまり実感してなかったんですが、ちょっとここら辺がですね、改善されてんじゃないかなって話を昨日しておりました。 ちょっと具体的に言うとその方のお仕事の話になってしまうんで言えないんですが、ある処理で非常に重かったのがサービスパックを当ててから、割と普通になったと、快適になったというお話を聞いています。ですいません、その情報はですね、今のところマイクロソフトの方から私が見た範囲ではないんで、これ正しいかどうかっていうのは、ちょっとまだわからないところがあるんですが、ちょっとねお話としてはそういったお話もありましたんで、やはりですね、XP とかもそうです、サービスパック1を当てていくとですね、実は Windows ってどんどん快適になっていくっていうのがね実はあるんですね。まあそういったこともあって、ぜひサービスパック1をですね当てた方がいいんじゃないかなと、そのように私は思っております。はい、そういったことでですね、2月23日に正式リリースになりました Windows 7サービスパック1のお話をさせていただきました。はい、それともう一つお話をさせていただきます。日本マイクロソフト、こちらにですね、テックフィールダーズのセミナーというのがありまして、そちらに、行ってきました。さらにその後にですね、ドットネットラボ勉強会の会場としてですね、セミナールームをお借りしまして、勉強会がやりました。そういった形でですね、実は今週2回マイクロソフトまで足を運んで、行ってきましたので、ちょっとそちらのお話をしたいなと思います。まずですね、テックフィールダーズセミナーということで、マイクロソフトはですね、こちらのセミナーを結構やってるんですね。で、やってる内容、実際これ基本的に、ね、無料で参加できる、セミナーの中でですね、このテックフィールダーズセミナーということで、今回はですね、書籍でですね、ドットネット開発テクノロジー入門、ビジュアルスタジオ2010対応版という本が出ております。1冊は3800円をする本なんですけども、ドットネットフレームワークとかですね、そこら辺を体系的にまとめてきちんと整理してしたものを出そうということで、そういったことでですね、出版された本です。で、これ以前ですね、ビジュアルスタジオ2008とかその時代に1回出して、その後この2010対応ドットネットフレームワーク4とかですね、そちらの最新の話に対応したものを出そうということで、本が出版されました。発売自体ですね、結構ちょっと前になってしまいまして、もうお店で、店頭で、入手できますので、ちょっと興味のある方はね、ぜひ、買ってみたらいいんじゃないかなと思います。そちらのですね、実際こう書かれた方、本を書かれた方のですね、その後関係している方とかに、ASP.NET だとか、シルバーライトだとかですね、そこら辺の話をセミナーで、していただきました。私もこれ申し込んできまして、場所がですね、日本マイクロソフトセミナールーム C でということで、セミナールームってね、ABCD ってあるんですね。で、C でというのが、中に仕切りがあるんですけど、仕切り外すと1個のでっかいセミナールームになるということで、120人ぐらい入るんですかね、あれ多分。ちょっと正確な数字わかりませんけど、募集人数100人で、もう申し込みいっぱいになっちゃいまして、間に合ってよかったなと、そんな風に思いましてね。で、伺ってきました。2月23日、午後にですね、行われまして、で、お話がですね、セッションが4つのセッションがありました。まず1つ目のセッションがですね、井上明さん。こちら、マイクロソフトでエヴァンジェリストの井上明さん。主にですね、ウェブ開発、そちらの方をご担当されてるっていう方で、以前私もドットネットラボの勉強会でですね、講師をセミナーをお願いして、来ていただいたことあるんですが、 ASP.NET MVC と、MVC というですね、モデルビューコントローラーと、そういったの開発技法があるんですね。そこら辺のですね、 ASP.NET MVC3 とレーザークエリーによるハイブリッドウェブ開発と、そういう話で、こちらの最新の今リリースされた ASP.NET MVC3 の最新の話を体系的にしていただきました。実は私も業務でですね、ウェブアプリを開発しておりまして、この辺の話ね、大変参考になりました。なかなかね、敷居が高い、ただその敷居を超えると、すごく便利だっていう、ところがちょっと私は受けておりまして、そこら辺のですね、大変わかりやすく、お話をいただきました。続いてですね、井上大輔さん。マイクロソフトのエヴァンジェリストの井上大輔さん。井上さんと2人おられましてね。そんな詳しい話そんなしなくていいっていう言うかもしれませんが、こちらではですね、タイトル、そうだったのか、マイクロソフトの学べるデータアクセスとい ということで、まあ、データベース関係、まあ、そういったねアクセス方法だとかですね、そこら辺の話をしていただいたんですが、まず振り返ってお話をしましょうということで、まずマイクロソフトが最初にデータベースを出していると、そこから今どういった技術に切り替えていって今の方に至っているかということをですね、歴史をお話をいただきました。これ大変ね勉強になりました。大元はですね SQL サーバー 4.21 と、これはですねまず冒頭で言います、いきなり出てきてなんで 4.21 だっていうところでね、今まではその当時は SQL サーバーっていうとですね OS2 の16ビット版で動いてたんですよ。で今回その時に初めて Windows NT に対応したということで、マイクロソフトの SQL サーバーに本腰を入れて入ったというところからお話が始まるんですね。で、ADO とか ADO.net とかですね、で次 .net フレームワークの時代になって、で今 .net フレームワーク4、そういったお話になりまして、エンティティフレームワークとかですね、私も最近仕事でやっと使うようになったんですが、そういったこう流れがあって、それぞれの特徴がこうですよというお話をしていただきました。こうですね順を追ってこうお話しいただいたんで、ああそういうことかと、まさにタイトルの通り、ああそうだったのかというところがありまして、これ大変勉強になりました。ちなみにこの井上大輔さん、昨日開催しましたのドットネットラボの勉強会にもですね、ちょっと来ていただきまして、このお話もう一度していただきまして、やっぱり参加者の方でもですね、これ今参加者のアンケート調査って今月は私がアンケート集計係なんですけど、見るとですね大変分かりやすくて、勉強になるお話でしたということで、ためになりました。これ資料はですね多分ダウンロードができるということ書いてありますので、後で見ることができると思います。これぜひ見ていただくといいと思います。で次3人目の方がですね鈴木翔太郎さん、こちらもマイクロソフトのエヴァンジェリストの方です。こちらはですねシルバーライトのリア RIA っていうね、まあ、リッチインターネットアプリケーションと、そこら辺のですねお話をいただきました。シルバーライトって以前ちょっとお話をさせてもらいましたが、このシルバーライトの、ね、開発のお話で、ここからよくそのデータベースのアクセスをするとかですねやるんですが、そこら辺のですね技術的なお話と、こういった技法でやるといいですよというお話を大変詳しく説明していただきまして、でちょうどですね私今業務でこれに関連することをですね無理やり開発の仕事を私作り出しまして作ってるんですが、それに非常に近い話でですね、かなり泥臭いこういう問題が起きますよってところまでお話聞かせていただきまして、大変勉強になりました。シルバーライト見た目がですね、いわゆるそのグラフィックだとかそういったユーザーインターフェースの話ばかりに行きがちなんですが、その一方ですねデータベースのアクセスとかですね、そこら辺の技術もですね新しい技術どんどん取り込んでますので、そこら辺のお話をいただきました。これ最後になります。新井正蔵さん、こちらマイクロソフトのエヴァンジェリストの方です。新井さんはですね去年の4月にですねビジュアルスタジオ2010レディーデーということで、私このイベントにちょっと行ってきましたけど、その時に Windows 7のクライアント開発というお話を聞かせていただきまして、話非常に面白かったですね。でそのお話をしていただきました新井さんで、ちょっと今回の話は別なんですけど、パワーシェルっていう、ユニクスみたいなシェルが Windows にあるんですけど、その本も書かれていまして、その本私買って勉強してたんですね。あ、この本を書いた新井さんなんだ、ちょっと感激しちゃいまして、今回その新井さんにお話しいただいたのはサービスを使うための最新技術ということで、WCF というですね、そういった通信手段、データの交換の手段とかですね、そこら辺の技術がありまして、そこら辺の話をしていただきました。ここら辺の話っていうのはいきなり用語がボンと出てきて、その本当基礎的なことが分かってないと、そこから先なんか一生懸命本読んでも進められないってことがあるんですが、今回その新井さん自身もこの内容だと伝わるのかなっていうところ思われたところあって、で、そこに対して、導入のところからですね分かりやすく説明をしていただくと、そういった趣旨でいろいろウェブアプリケーションのデータのやり取りとかですね、そこら辺の話をしていただきました。ちょうどね私ねこのセミナーを受ける2週間前にですね、どうしても不具合バグが取れなくてですね、うまく動かなかったんですね、シルバーライトの作ったアプリケーションが。 ってどうしてもやっと問題解決して、実はあのツイッターで先ほど言いました鈴木翔太郎さんにあの教えていただいたとかあるんですが、そのちょうど同じ問題を、実はこういうことがあります、気をつけてくださいとね、セミナー中で言っていただきまして、あ、やっぱこの話だったんだというふうにね、参考になったことがあります。あの非常にこれ、ね、普段表に出ないとつきづらい話だったんですけど、お話聞けてですね、非常に良かったです。ちなみにですね、あの先言いました鈴木翔太郎さんって、私が書いてます IT メディアオルタナティブブログ、こちらでですね、先々月からですね、あのブログを書き始められまして、まあ、特にユーザーインターフェース関係とかですね、 UX とかですね、そこら辺の話書いておりますんで、まあ、合わせて見ていただければなと思っております。でその後にあの懇親会がありまして、セミナルームの横出たところにあの自販機とか休憩所みたいなところがありまして、そこであのちょっとビール飲みながら皆さんとお話ししまして、他のねエヴァンジェリストの方とかも、来られて、もともと顔も知ってる方もいるんですけど、初めてご挨拶する方もねいました。私もちょっと名刺交換して挨拶をしてきました。ちなみにこういう時にね交換する名刺ですね、私会社の名刺使わずにですね、自分の MVP って書いたあのロゴが入った方のね名刺交換して、すいませんプライベートな名刺なんですがって、そっちの方ばっかり、挨拶してきまして、やっぱりですね、自分で実務で近いことやってるんで、やっぱりそこら辺でいろいろお話しすることができましてね、非常に楽しい時間を過ごさせてもらいました。でやっぱりあの最新技術を使おうとしてうまくいかないケースとかね、私もあったんですね。で、木澤さんどうですかって言って、いや実は私ここまでやったんですけど、ここから先が分かんなくて古い技術そのまま使っちゃいましたとか、ちょっとまあ正直に話したとかですね、やっぱりそれケースバイケースでね、あの状況に応じてそういう使い方されるのもありなんで、で木澤さんのその開発を取った手段っていうのは、あのそれある意味正解だったと思いますよとかね言っていただいたりとかですね、非常にあの生の声、いや私の方が生の声だったかもしれないんですけど、いろいろお話ししてすることができました。嬉しかったですね、お話できるっていうのはね、自分でもびっくりなんですね。もうマイクロソフトのね方とですね、そんな話をさせてもらえるってだけでね、私感激なんですね、ですけどね。はい、さらにですね、皆さん手には Windows Phone 7をお持ちでした。今回セッションではなくて、あのちょっとそちらに来られたエヴァンジェリストの方とも初めてお会いするんで、あのご挨拶だけさせてもらってこう話してて、いや今これ力入れてるんですよつって出したのが Windows Phone 7なんですね。やっぱこれですねつって。でちょっとねまた触らせてもらったんですけどね、もういいですねあれもう早く売ってくれよと、言いたいくらい、ちょっと、ね、欲しいなと思っております。で実はですね、昨日のドットネットラボの勉強会でも、井上大輔さんお持ちで、すいません何度も触ってるんですか、もう一度触らせてくださいっつってちょっと触らせてもらって、あれはねすごいですよ、お前何一人でしみじみしゃべってんだって言われそうですけど、もちろん iPhone とか Android も面白いとこあります。ただそれとは違った何かが Windows Phone 7にあるんで、まあ、ちょっと話それちゃいましたけど、そこら辺もですね、なんか力入れていきたい、まあ、入れてるということで、実際こう実況そのね懇親会の方でも触らせてもらいまして、もうね輸入版でいいから買っちゃおうかなと、日本語入力できないんだよな、どうしようかなとかね、今そんな風に思っちゃいまして、まあ、多分ちょっと私もですねこれ非常に興味があるんで、まあ、そっち寄りの話もね今後していけるんじゃないかなと、そんな風に思っております。先ほどからあの海外の通販サイトを見て、ね、HTC の HD7 79,300円、うわ高いなと思っておりまして、ちょっとあの買おうかどうしようかね悩んでるところです。はい、そういった形でですね、であのまあ、のセミナーのお話にあったんですが、まあ、の昨日ドットネットラボ勉強会でもこのセミナルーム B という、これちょっと資金あのちょっとね、狭めの会場だったんですがね、ところがこの会場今で新宿 の、 あのセミナルーム D というところをいつも使わせてもらってますが、ここより広くてですね、プロジェクターであの、まあ、パソコンでモニターつないでプロジェクターで表示するんですけどね、この画面が2面あるんですね、左右にあって真ん中に喋る講演する台があって、マイクロソフトって書いてあるところですね、私あの調子こいて喋ってきましたけども、お話したのは、リンクトゥ XML という C シャープからですね、XML を操作するという話で、プログラミングの話をちょっとさせてもらいました。で、その後、ライトニングトークで、Windows Live Mesh ですね。以前ここで、ね、この番組でも話させてもらいました。Windows Live Mesh についてですね、ライトニングトークで5分間喋ってきました。いや、でもね、非常に喋れてね、気持ちいいですね。なんか、こう、充実感があるっていうか。で、今回ですね、私、ネットブックがあるんですが、今まで新宿のセミナールームって、ネットブックつなぐと、強制的に画面が 800×600 の画面モードに切り替わっちゃうんですよ。で、800×600 じゃないと表示できなかったんです、セミナールーム。ところが、今回、品川になったらですね、1280×720 ドットのワイド画面がそのままポンと表示されます。セッションを担当した人間と、あとその、ライトニングトークやった人間、みんな、今度画面広くなってよかったわ、これ、と。いいね、品川、と。そんな話をしていました。非常にですね、セッションとかね、あそこでね、やらせて、お話をさせていただく側からするとですね、これ非常にね、良くなったな、と。そんな感じがしてます。あとですね、これ、31階にセミナルームがあって、その、さらにですね、エレベーター、詳しい話でもしょうがないですけど、そこに、同じフロアにですね、ショールームがあります。特にこれ、ウェブサイトでですね、結構紹介されてると思います。ちょっとですね、もう、土曜日だったんでやってなかったんですけど、ちょっと覗かせてもらいまして、でデジタルサイネージですね。あれ、27インチかな、そんぐらいのモニターが、8面、2段あって、4列4列で8画面の、大きいモニターが、ありまして、でそこ全面ガラスが貼ってあるんですけど、そこがタッチパネルになってるんですね。でそこで触ると、この写真が触った通りに動くと、よくそのマイクロソフトがやってるデジタルサイネージとかね、イメージビデオとかでやってるようなのがそのまま実現できるということで、ちょっと土曜日ね、ほとんど誰もいない状態で帰り際に寄ったんで、あまり触れるものなかったっていうか、見ただけなんですけど、ちょっとね、画面触ってみると、それぞれ写真が動いてるし、お、動く動くってね、みんなで見てたんですけどね。あとはその電子会議の、モデルケースみたいなね、ところとか。あと、平日見れるところであれば、キネクトのね、デモとかもね、できるんですよ、見れるんですよ、なんて言っておりまして。ちょっとね、これ、別の機会で行って見させてもらいたいなと思っております。非常にね、デモルーム、面白かったです。面白かったっていうか、全部見てないんですが、面白そうなものがたくさんありました。そんな形で、今後もですね、ちょっと、予約制なんで、いつでも取れるというわけじゃないんですが、ドットネットラボの勉強会とかでもですね、マイクロソフトの品川本社で、ね、行かせてもらうことがあると思います。ちょっとね、もし、ドットネットラボね、勉強会興味のある方、来ていただければいいかなと、そんなふうに思っております。そういうことで、テックフィールダーズのセミナーと、日本マイクロソフト本社のお話をさせていただきました。はい、そういうことで第73回、お話は Windows 7 Service Pack 1の話と、テックフィールダーズセミナー、ドットネットテック開発テクノロジー入門、ビジュアルセル2010対応版出版記念セミナーの話と、日本マイクロソフト品川本社の話をちょっとお話をさせていただきました。実はですね、ネタがまだてんこ盛りで、この2つの話しか今回できなかったっていうかですね、あまり喋っちゃうとこれ、ポッドキャストの、ね、容量のちょっと制限がありましてね、全部お話できないところありますね。で、今回もちょっといろいろ喋っちゃったんで、今回はですね、サンプリングレート落として、配信になっております。これね、ファイルの容量の上限がですね、20MB なんですよ。で、この30分喋っちゃうとちょっと忘れるという形で、ちょっとね、サンプリングレート落としてやりますので、これ聞いてる方、なんか今回は高音がシャキシャキして聞きづらいなっていうところがあるかと思いますが、そこはちょっと何卒ご容赦いただきたいなと、そんな風に思っております。そういうことで、で、他にネタがあるって何があってですね、インターネットエクスプローラー9のリリース候補版が出たとかですね、Windows Home Server 2011のリリース候補版が出たとかですね、Windows Small Business Server 2011 Essentials のリリース候補版が出たとかですね、他にもいろいろと話題がありまして、 なかなか追い切れない。いや、追い切れてないというかですね、そんな話になります。あとですね、他にもなんかいろんなサービスだとかね、こんなことをやれるようになりましたって情報が入ってきてるんで、お話をしたいなと思っていますんで、まあ、そこらのね、紹介とか、今後できればいいかなと。そんな風に思ってる反面、やっぱり Windows 7の、まだまだお話してない内容ですね、話したいなとかね、そんな風に思っております。今のペースでいくと、週3回とかやっちゃうとね、それでもネタがいっぱいあるという状態です。いや、週3回私は無理です。ね。まあ、山村さんみたいなね、ワンボタンのところに山村さんみたいなね、ことはね、さすがにできないんで、まあでもまあネタがたくさんあるってことはいいことで、今後もね、いろいろ話していきたいと思っております。はい、そういうことでまた次回、ネタを集めてっていうかですね、すでにたくさんあるんですけど、お話したいと思います。またよろしくお願いします。